まあ、調子もいい選手が多いのでね、今のところは。来週も行きましょう。
そうですね。
じゃあメールが来てるということでね。
お。
あのね、最初に言うけど400回のね、
はい、
あの感想メールなんですけども、
はあ、
チキンバレーが良かったねっていうのがもう、
ああ、ありがとうございます。
みんなが言ってるね。
まあ今までになかった風ですよね、本当に。
そうそうそうそうそう。じゃあメールもゼロさんちゃんいきますか。
あ、僕ですか。はい。
タイガースフェストの方にも来てたよね。
千年会にということでこれいただいたんですかね。
はい。
12歳で現役引退さんからです。
ありがとうございます。
はいはいはい。
お疲れ様でした。言わないからね。はい。
昨年のクイズ会への問題提供でタオルをいただき本当にありがとうございました。まだスタジアムで掲げて応援できていないのですが、いつか必ず応援に使わせてもらいます。
ありがとうございます。
今回は前回の配信でのチキンバレーさんの復帰が嬉しくてメッセージを送らせていただきました。
ありがとうございます。
相変わらずの鋭い毒舌が懐かしく楽しませていただきました。感想だけのメッセージもなんなので、私からトークテーマを送らせていただきます。
お、
さて後半戦もリスタートし、残念ながらカープに黒星をつけられての再開となってしまいましたということで、金曜日にいただいたメールですかね。2位巨人との差は1ゲーム、首位陥落してしまうと競り勝てる絵が全く描けないのは私だけでしょうか、点々点。また後半の戦いをいまいち勝ちきれないのがタイガース。もちろん優勝してほしいのでお聞きしたいのですが、皆さんが考える優勝のための条件は何でしょうか。私としては打線中軸の固定、3番マルテから大山、佐藤、サンズの並びを変えない、中継ぎ陣の再整備、ロハスを諦める、かっこ使うな笑いといったところでしょうか。マルテ、スアレスの再合流が待ち遠しい。まあ調子を崩して負けが込んでも応援はしてしまうのでしょうが、かっこ笑い。後半戦タイガースの応援とともにタイガースキャストの配信も楽しみにしておりますということでいただきました。
いや、ありがとうございます。番組らしくなって閉まるね、メールが来ればね。
いいですね。
やっぱね、チキンバレー大絶賛ですよ。
ああ、
聞いてくれてたってことね。だいぶ前から聞いて
ありがたいですね。
待ってたんでね、チキンバレーをね。ありがとうございます。じゃあそのメールでも行きましょうか。なんて言ったっけ、
優勝に必要な条件。
誰からいきますか。早めの方がいいですか。ディジョブさんいきますか。
私から。そうですね、はい、この、12歳で現役引退さんと自分も全く同じ考えなんですけど、
ですよね、はい、
ちょっと寄せるんですけど、やっぱり打線は僕も固定してた方がいいと思ってて、そこはあんまりちょっと変えずに、うん、でここの3戦やっぱ見てると、うん、そこが今やっぱり上がってきてるので、前半戦もそれで勝ったイメージがずっと残ってるので、そこが好調であったってことが、うん、そこはまず固定して、ロハスを僕も使わないでいいと思うので、うん、そこは同意見ですね、うん、あとはまあ、
うん、
先発陣に関しては、まあ、今のできるんですけど、中継ぎはもうちょっと頑張っていただければ、昨日と今日の試合、まさに中継ぎで 0-0-0 で来ているので、うん、そういう野球ができたら優勝に近づけるんじゃないかなって思います。あとは、他のチームがちょっと不調になることを願ってるって感じですかね。そうですね。巨人がちょっとどっかで落ちてくれないと、やっぱり、まあ、運も多分味方につけないと厳しいかなっていうのは思いますね。まあね、
うん、
うん。そんなところですね。
だよね。
以上です。はい。
いや、いいですね。やっぱロハスはね、いや、俺も今日、この前も見ましたか、生でも。なんかね、雰囲気がないんですよね、なんかないのよ。
なんかあの、そうなんですよ、ボールを避けるときの感じがもう、ふにゃふにゃなんですけど、なんか、軟体生物みたいな感じで、
三振しても下向くなじゃないけどね、笑えとかまでは言わないけど、お前の特徴って、そう盛り上げるのちゃうみたいな、もうシューってすんのよ、もうダメだった、僕ダメでしたみたいな、いや、お前どうすんのつって、前向け、もっと前向いて。
なんかね、惜しい打球がないんですよね。
ヒットは出てるけど、なんか別に、それお前が求められてるだけじゃないねんけどな、っていう。そうそうそう。
ボロボロじゃないですか、本当に。
もうちょっと、上げていく。これって、開幕間に合わなかったじゃないですか。そういうのも原因っていうのはあるんですかね。
まあ、あると思いますよ。
調整がやっぱり難しかったとか。思うけど、でも、
それでも巨人のスモークとか普通に売ってたからな。
じゃあそこはもう関係ないってことですね。
関係ないと思う。ただ単なる力不足で、これ僕前も言いましたけど、もう韓国野球のレベルの低さっていうのがあって、というのも、
生まれタイム。
さっきちょっとヤフーニュース見たら、
はい、
元広島のピレラって言ったの覚えてます？右バッター。去年か一昨年ぐらいにいた、
はい、
まあちょっと、どっちかっていうと、こう率を残すタイプの中距離バッターだったんですよね、広島にいた、はい、でただ広島でもあまり打てなくて2割ちょっとぐらいでクビになったんですけど、はい、1年 でなんと今この人が韓国の今ホームランランキングトップっていう、うん、ちょっとやっぱただ単純に韓国のレベルが低いんじゃないかという説
日本無理でも韓国で、まあ、
絶対日本の方がいいですよね、それはピッチャーは。
いや、もうそれはもう間違いなく、
もう間違いないですよね。
間違いなく、その、あくまでオリンピック見た感じでいくとそう思いましたけど。
サンズとかは当たってるじゃないですか、逆に。だから、やっぱ当たり外れはあるのかなっていうのは思っちゃうんですけどね。
まあ、だからサンズも、あくまでも今の段階でいいってだけで、シーズン通して、去年も結局19ホーマーで止まってるし、まあ今19ホーマーですけど、サンズ。だから、まあ、ここの3連戦は良かったけど、今後その、はい、今シーズン終わるまでにどれぐらい打てるかにも当然よるでしょうし。
そうですね。
ちょっとさすがにあのピレラがそんなにいい成績なんやって思うと、そんな中でもボーアは今韓国にいるんですけど、
どうなんですかね。はい、
12打数1安打っていう。
あ、それがホームラン。それがホームランね。でも日本の時より早いっていうね、ヒット、
うん、
あのロハスは特にあの右の雰囲気がないね、左に
来たら、ね、なんかね、あのバットが短く見えるんですよね、なんでなんやろ
う。なんで短く持ってんちゃう。どうなんよね、
なんかちっちゃく見えるんですよね、フォームが。
24番が泣いてるよ、本当に。
泣いてますね、横田が泣いてるわ。
そう、俺なんだっけ、あれ会員証というかファンクラブの会員証24番なんですけど、ね、ゴリゴリにロハス好きみたいになっちゃってるけど違うからね。
横田ですから。
横田ね。いやー、これはいや、ロハスはちょっと厳しいね。
厳しい。今の
じゃあ何か条件、そうですね、条件ありますか、お二人は。
もうじゃあどうしたら僕いいですか。
はい、
これやっぱりなんか矢野さん、まあ、矢野さんの批判にもまだなるんですけど、
うん、
今のこう阪神って、まあ、明るいんですけど、
うん、
ベンチ全員で野球してるかって言ったらそうでもなくて、うん、でそれはそのベンチメンバー全員を使い切れてないっていうことで、
うんうんうん、
今結局1番からまあ打順ピッチャー含めて9番いたときに、
うん、
大体脱使えるのって9番しかいないんですよね。
そうね、
使えるとか使うのが中野の時はもう死んでもだんだん代打出さないでしょ。
糸原も出せる、糸原も出さない、守備だもんね。
だから結局糸井とか、まあ、今下落ちてますけど陽川とか、
うん、エゴシとか、
まあエゴシ
エゴシ、
いや結局小野寺もそうですし、
そうなん
だ、今日下で満塁ホームラン打ったみたいなんですけど、まあだからその辺を上げたとしても結局代打の枠として、まあ、原口もいてるしピッチャーのところしか使いようがないんですよね。使いようがないというか使わないんですね。だからまあ今日も8回裏の攻撃で、まあ、あれは3点差リードしてたので別にいいと言えばいいんですけど、
うんうん、
まあ、中野の時に代打出すっていう選択肢もまあなくはないかなと。そうそうそう、ダメ押しに行くというで、そういうことを、ね、しないんですよ矢野さんって。
フォアボールだったからいいものね、
うん、でこれ、まあ、前も言い忘れましたけど一つ苦言呈したかったのは、前
一つじゃないよお前は、さっきから一つじゃないからいいんだよ。
巨人戦でね、抑えビエイラっておるでしょ、
はい、
まあ、あれ強烈なピッチャーじゃないですか、ストレート早い
パナソニックのテレビみたいな名前しやがって。
いいえ。ほんで、 1点差で負けてたんですよ、巨人、東京ドームで。
うん、
で、中野やったんですよ、バッターが。ワンアウトかノーアウトか忘れましたけど。で、代打、ヨーカー残ってたんですよ、ベンチに。
うん、
そういう場面ですら代打出さないんでね。
そうね。
この一発っていうのがあるじゃないですか、そういうのって。うん、
ドームだしね。
だから その辺のね、やっぱ、なんかベンチ全員戦ってる風は出してるけど、ベンチメンバーはそこまで使わないし、実は。うん、まあ、ダイソーは使うけど、やっぱだから、なんか糸井は俺を使えみたいな T シャツ着たりするし、
ね、
いや、それは分かるんですよ。で、たまに行って、打てんかったら、それは使われへんわって、それはそうやんかっていう話なんですよね。うん、やっぱこう、なんかああいうのって、やっぱもっと代打出せる幅を出しとくべきだと思うんですけど、どうですかね。
いや、だと思いますよ。もう、ヨーカーじゃない。今もう原口、右だったら原口、左だったら糸井ってだけだもんね。
で、今日も糸井出てないでしょ。
出てない。
ねえ。
ロハスが出てるからね。糸井って良さそうなもんやったけどね。まあでも今日打ったからロハスは何も言えないけど。
なんか、ね、えいやだから高校野球って見たいって言ったのはまさにそこで、うん、結局そのベンチメンバーとレギュラーメンバーの差があるからもう使わないっていう、あとはもう記念で使うぐらいの感じじゃないですか、高校野球
最終打席だけっつって、
うん、まあ、なんかね、だからレギュラーメンバーが打たんかったらはい負けって感じなんですよ。
そうね、
いやそりゃ勝てへんよなっていう。
そうな、わかるわかるよ、言わんとしてることはわかる、本当に。じゃあちょっとそれに近いから言っていいですか、私の条件。
はいはいはい、
もうね、佐藤頼りになりすぎてないって思う。
ああ、まあそうですね。
客の雰囲気も佐藤だけ見に来てるやみたいな。佐藤が湧くのはいいんだけど、佐藤のホームランだけで買ってきたようなもんじゃない前半戦は。
じゃあ歌あかんかったよ、歌。
いやいや、だから佐藤のフォロー、佐藤が打ってない時だ、この前のだから昨日みたいな試合をね、昨日というか土曜日みたいな試合、佐藤が打てなくても大山が打つんだよ、サンズが打つんだよみたいな感じにならないと、もう佐藤打たなきゃはい負けですみたいなのが多かったから、佐藤に頼んなって、そんな1年目のやつに無理やって、佐藤も打てない日があるんだから周りがカバーせえよと思う。だから今回は4番のね、大山も打ってるし、うん、こういうチームが理想だなと思ったら、まさにこれが続けばいいなと思って、大山が打てない日は佐藤が打つとかね、お互いが、ね、そうそうそう、フォローし合うじゃないけど、ダメな時ダメみたいな、全員ダメですみたいな、それじゃダメなんですよ。で、あと連勝ね、勝ち負け勝ち負けじゃなくて、もう勝ちにこだわって、また後半そうなっていくんだろうけども、優勝する時ってもう連勝ですよ、やっぱ、
うん、
連勝するチームにならないと。
そうそうそう、だって正直、うん、だって7ゲームとか8ゲーム働いてる時はもう一生いっぱいでいいわけじゃないですか、そんなん。それを維持すればいいわけやから。
そうそうそう。ポンって飛び抜けるとこがないとダメだなと思って、今また巨人が来てるからね、特に。
そうなんですよね。いや、矢野さん、それ分かってんのかなと思って。
そう。
なんか普通に、一生いっぱいでええんちゃうというふうに思ってるんじゃないかなと、なんか。焦ってないっていう。
そうね。
焦ろよ、もっとって思うんですけどね。
2位にならないとでも思ってるのかもしれないけどね。
なんかね、
怖い、落ちたらなんかぐだぐだってまた行ってね、ずるずるっと行って負けが込みそうですよ、うん、な、緊張の人が緩むじゃないけど、
まあ、実際は先発ピッチャーが安定してるから、まあ、そこまではないとは思うものの、
いや怖いね、今の先発ピ
ッチャー怖いは怖いですけどね、
うん、ってとこですか。佐藤頼りになりすぎない、
うん、ある、それはある、
当たり前だけど、すいませんね、ゼロさんちゃんを。ごめんなさい、先に言っちゃいました。ごめんなさい、俺ら。
いやいやいやいや。僕はね、
はい、
まず西にもうちょっと頑張ってほしいなと思ってるんですよ。
そうでしょうね。
いや、オリックスがね、2010何年だったかちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、優勝しかけて最後はソフトバンクにサヨナラ負けして、2位だったって年ありましたけど、
ね、
あの年もなんか前半戦、金子と西がね、すごい良かったんですよ。
うん、
で西前半戦で11勝か12勝かくらいして、これでオリックス調子いいなと思ったら、後半戦にほとんどもう1勝か2勝ぐらいしかできなかったっていうような年があってですね、それをすごく思い出したんですよね。なんで、 ちょっとこう何年か経ってね、その時の経験を生かしてこう後半戦でもバテないようなその活躍を期待して優勝に導いてほしいなっていうところが一つと、うん、まあ、あともう一個はちょっと全体の采配のところに関わりますけど、まあ、スパッと諦めるっていうのをね、
うん、
徹底してほしいなと、後半戦だからこそ、特に、うん、あのなんか矢野さんってどちらかというとこう人情派というか、
うんうんうん、
こいつがこのストーリーで打ったからみたいなのをこう結構前面に押し出しますけど、はい、まあ、その後半戦優勝がかかってきた時にはこれはもう俺は鬼になるんだぞというような、うん、それこそまあその一つが今日の5回で例えばスパッと変えるとかね、そういったところにをこれからも継続して勝ちを もぎ取ってほしいなと、こういうふうに思いますけどね、
うん、まとめるね、
はい、
かしこまとめるね、やっぱりいいね、素晴らしい。
でもほんまにね、なんか秋山に関してはスパッといくでしょ、今日もそうですし、ね、あの松田でやった時なんか4回で勝ってるのに下ろしましたからね、
うーん、
なんか本人に説明して納得してもらったとかなんか言ってただけは、
いやいや勝ち投手の権利ないやんそれっていうで斎藤が打たれるっていうね、もうほんまに
そうね、
バカちゃうんと思いましたけどねこれ。
中継ぎだろうね、あとね、中継ぎの固定今ちょっと出来かけてるけどね、
あでもエキシビジョンちょっとちらっと見た感じでいくと使えそうな中継ぎがちょっといないですけどね、今以上に。
そう、ね、あれもダメだよ結局、あの岩田じゃなくて石の左の子もちょっとね難しい。
いやあの子はね、僕逆に変則なんですよ、完全にサイドからの、
うんうん、そういうふうに変えたんだよね、
昔いた吉野って覚えてないですかね、
はいはい、
まあ、あんな感じなんですよ、スライダーと吉野
誠、
あそうそうそうそうそう、だからまあその1回は無理ですよあれで、
うんうん、
まあでもワンポイントでいくとしたら、まあ、まあ岩貞よりええんちゃうかなぐらいな感じなんですけどね。
岩貞は本当キャプテン来年ないね多分
もう登場曲のあのチャラい感じが腹立ってきますよ
ちょっとしんどいわ岩貞、先発も塗りたいのかね、どうなんだろうね。
だからまあ結局岩貞というか、まあ阪神全体的にそうなんですけど、
うん、
中継ぎってまあみんな同じようなタイプなんですよね、その140後半ぐらいが出てスライダーがあってみたいな感じで同じなんですよね、
うん、
でそういうところにやっぱり、そうだから
投げっぷりよね今は、
投げ、
うん、振りだけ、
振りってなんやねんって思いますけどね、
もうババの話じゃない
そうそういやだから石井大地もそんな感じでしょ多分、
ちょっとこう目線変えるピッチャーがねいてよいと思うんですよね。でだからそこ行くと小林とかは、まあ、小林もフォークピッチャーじゃないですか、完全にストレートとスライダーじゃなくて、で、まあ、小林も正直もうフォークがダメだったら点でダメになるんですけど、
そう、ね、
ストレートだけになるから
投げ下ろしでしょ、それこそメッセンジャーみたいな、
まあ、でもそれでもだからあの陣容の中ではやっぱ一番使いやすいなって思うんですよね僕、まあ石大地じゃないや、石井の左の方は、
うん、
なんていうのかな、使っていいと思うんですけどね、矢野さんのメガネにはかなわんかったと、
かなわなかった。あと湯浅ね、
湯浅もでも同じじゃないですか、
投げっぷりなのよ、
投げっぷり
そうなのよ、
久しぶりにお腹投げてるのも見ましたけど、
お腹は何なの、
お腹も結局ストレートとスライダーしかないんで、
望月もそんな感じだな、
これもきついんですよ
そう似たようなのだね、
似たような
それドラフト戦略が間違ってるってことなんですかね、
いやそれはもう誰か言ってたけどほんまそうかもしれない、あのとりあえずストレート速いピッチャー取ってくるっていうパターンに最近なってるけど、うん、いやストレートいいんすよ、でスライダーもいいんすよ、
うん、
でもそれだけなんですよだから結局張られたら打たれてしまうっていう、
そうなのね、そうね、
ただ高校野球見てても思うんですけど、もうストレートとスライダーってめっちゃ多いんですよね、その持ち球、
う
ん、
そうね、
落ちる球ほとんど投げないんですよね高校生、
うん、
でそこにチェンジアップなりフォークなりがあったらだいぶ幅広がるのになと思って、
そうね、スライダーピッチャー多いな確かに、
でスライダーってやっぱ2打されやすいじゃないですか、うん、そんなにスピードの変化使えへんので、
軌道もね読めればね、
いやだから中継ぎちょっとほんまにきついなって思ってるんですけどね、
うん、 やっぱり横より縦だよね、縦。横より縦と上前後よね。
後ろのピッチャーはやっぱそうでしょうね。まあ、それもその
条件はいっぱいあるね、だから。
いや、だからやっぱトレードしかないんじゃないかなって僕は思うんですけどね。
今月までですよね、確か。8月まで。
うん、だから言われてるように高山なり、いやもう木浪使わんないやったら木浪も出してもいいと思うんですけどね。
うん、
まあ、取る球団があるかは分かんないですけど、うん、なんなら陽川も使わないんだったらもう出してもいいぐらいの、うん、いやかわいそうですけどね、陽川なんか。
うん、
いやそこそこで出したら打つでしょう、多分。
まあ、やっぱそれも一つの手ですね。
まあ、やっぱ今年を勝つということであれば、やっぱちょっとそういう中継ぎを取りに行くっていうのも、まあ、まあね、ありなんじゃないかなと思いますけどね。
うん、条件いいですか、今ので。あとはまとめてくださいね、聞いてる人が。
頭の中で聞いた人が。
そう
だからまあ、想像以上に結構状況はそんなに楽観視できひんかなっていう。
あと、他の球団の主力が5人ずつ怪我することですね、あとは。
とか、意味不明なトレードをみんなしてくれへんかなっていう。
いや、せえへんや
ろ。主力を出すみたいな、なんか
そういう。いや、せえへん。中田取り行くとか。
なんか筒子も空いてるらしいですよ。
筒子空いてる。
DeNA 行く情報があるでしょ。三浦監督だからね。でも巨人手挙げるやろね。
巨人
手挙げるやろ。ストンちゃん欲しいなっつってたよ。欲しいなっつって。松原があかんときに使いたいなっつったから、ね、何だそれ。いや、ありがとうございます。12歳
で、
ありがとうございます。そうですね、
アーカイブもいっぱい撮ってらっしゃるということで。
そうね、ありがとうございます。あとはコケ水庭さんからも来てるんですよ。
あ、
わかります。
はい、なんか、はいはいはい、
タイガースキャストのグループの方に。ゼロさんちゃん、
タイガースキャスト、あ、これか。これはこの回で読んでいいんですか。
え、いいんじゃない、
いいんですかね。
チキンバレーのこと言ってるから、うん、
はい。どうもタイガースキャストのヘビーリスナー、コケ水庭です。いつも楽しく番組を聞かせていただいています。ありがとうございます。前回の400回記念会は各 MC 会の垣根を越え、そしてチキンバレーさんが入られたことで新旧の垣根も越えて記念会にふさわしい豪華な会となり、改めてタイガースキャスト最高だなと実感しました。千年さんは鍼灸師さんをいじってる時が一番輝きますね。
そうなんです。ありがとうございます。
はいはい。
そんな400回記念の中で一番印象に残ったのが、番組後半チキンバレーさんの発言に対して千年さんが言われたチキンバレーが言いそう選手権にすればよかったという発言。これ他の方はあまり反応してなかったのですが、自分はこの企画本当にやってほしいなと思いました。往年の名企画クイズ鍼灸師に次ぐ名企画になるのではと。年末のクイズ会の一枠でやっても面白そうだなと思います。チキンバレーさんの復帰は古くからのリスナーにとって本当に嬉しいです。ぜひこれからも楽しい配信心待ちにしています。長文失礼しました、ということでいただきました。
ありがとうございます。ありがとうございます。いや、まさかこんなに褒められるとは。
ね、
ね、
すごいよね。すぐ来たもんね、この二人からはね。ありがとうございます。でもつぶやいてる方も多かったよね。あの T レイさんとかも、
そうそうそう、
つぶやいてくれてたり、あの方が、
ね、僕ちょっと地味にこうね、なんかいろいろこうザブさんとかも言っていただいたんで、
うん、
ツイッターの方でこうちょっとエゴさしてみたんですよね。
うん、
バレーっていう。そしたらいろんなこうコケ水庭さんとか、そんな何人かの方がそうつぶやいてくれてはって、これは非常にありがたいなと。
いやー、いいですね。待ってましたよ。でちょっとびっくりしたのは、こっちに出る前にザボさんの番組で出たんかいって思ったけどね。びっくりしたよね。
いや、あの収録日はたまたま前日やったっていうね。
そっちか、先に上がっちゃったねと思ってね。
いや、なんかいや、僕別に一切っていうか、たまたまあのそう、あの野球時代のやつに応募したらDM が来たんですよね。
匂いを感じたんだろうね、ザボさんもね。嗅覚が。
そうそうそう。
よかったですよ、来てい
ただいて。ありがとうございます。
よかった。 厚みがね出てきますよ、宣伝会もね。あとワイナーさんの情報ですけど、ワイナーさんももう本当元気なんですよ皆さんね、今日も、一緒に観戦しましたので元気なんですけど、明日からまた復帰らしいんですよ。で月曜日、今日日曜日の今もう深夜撮ってるんですけども、もう今の時点でもう23時40分ですから、この後トーキングレディオも撮りますので、ちょっと遅くなると次の日に響くと、
まあそうですね、
そういうのがありまして、うん、で実際その本当に体調は、まあ、何か良くないみたいですね。まあどこまで言っていいか分かんないですけど、良くなさそうでした。
うーん、
でも今日来ていただいて途中でも帰られました、9時前には。
うん、あそうですか。
そうです、そうです。まあでもよろしくということで、マイナさんもまた復帰しますので
ね、はい、ぜひ喋ってみたいですよね、久しぶりに。
いえ、そうね、かな、それぐらいですか。
今日の新旧資産ポイントなかったですか。
今日だから席離れちゃった。
ああそっかそっか。
あ、で奥さんに怒られるけど、あ別にこれタイガースキャスじゃなくていいのかな、その要は球場にだけ行けよと、もうみんなで飯ったり、はい、飯食ったりするなよと言われて、
ちょっと今回厳しいですね。
行ってきたんですね、ストンちゃんと新旧資産と、あの誰だ、ハマスキーちゃんで始まる前に、
酒飲むとか言ってましたよ。
いや酒結局飲まない、提供してないところに行きました、ちゃんと。
はいはいはい。
でね、球場でね酒飲んでる人か、あの隠れて持ってきてるわけよ、ビールとか。
え、持ち込み禁止でしょ、
はいはい、めちゃめちゃ怒られてた。でこれはあかん、カープファンね、2人とも怒られてた、2人
出せやカープ
で、ほんもう本当に厳しく言ってるの、隣で聞こえてたのよ俺。わあ、これ焼酎のあのペットボトルみたいな、あの、
うんうん、
なワンカップ大関のプラスチック版みたいな、あれ焼酎入ってるやつを持ってて、で、あれっつってそこでもうトイレ行ってたんだけど、その人はでトイレから帰ってくるまでずっと待ってて、その係員の人が、今緊急事態宣言大阪に出てるのご存知ですかって、まずもうあの側から攻めていくやつね、説教側から攻めていく説教でアルコール提供しちゃいけませんって、ここを名目打ってますよねっつって、それご存知で入ってきましたか、知らなかったんですか、どちらですかみたいな、いやー、知らなかったですねって言って、嘘つけって思いながらも、で今度飲んでるとこも、今日飲んでるとこを発見したら退場となりますので、もうでこれ没収ですって没収されてた。ざまあねえよ、さすがにせんかった。
ざまあねえな、カップファン、ほんま、うん、
で俺ペットボトルも持ち込んだあかんと思って、ペットボトルももう500のペットボトルの300ぐらい残ってるの一気に飲んで、ガーって飲んでたら、いやペットボトル持ち込みいいですよって言って、吐いたわ一瞬ちょっと
そんな飛行機乗る時じゃない、
750食べ物もダメなんですよね、
持ち込みが ね、
ね、
あ、いや食べ物持ち込みはいいよ、え基本はダメだけど、基本はダメだけど、スーパーの人、スーパーで買ってる人いっぱいいたよ、
あ
持ち込んでる人が、
う
ん、
それは怒鳴られないですか、
あ言われてなかったね、結構周りでもしてたね、飲み物アルコールが絶対ダメです、ダメでしたね。でも今日僕らは飲んでませんから、まずあの検温しますから、
うん、
試合前に検温で引っかかればダメだから、で飲んだらほら検温でちょっとね体温も上がっちゃうからと思ってやめときました、真面目に行きましたよ。でも新球さんがそこでね、大正駅といえば、大正駅の付近といえば沖縄料理らしいんですよ。
そうそうそう、沖縄の人が多いんですよ。
だから、ね、D ジョブさんに前でも申し訳ないですけど、沖縄料理を食べてきまして、大阪に来て私沖縄料理を美味しかった、でも美味しかった、ゴーヤチャンプルから人参チリチリから、あのラフテーから、
はい、
最後はあのブルーシーツですか、ブルーシーツでした
っけ、ブルーシール、あーあ
シール
か、
食べました、
沖縄フルコースみたいな、
そうそう沖縄フルコース最高、タコライスも食べました、うまい、
ね、お
かね、て天気はどうだったんですか、天気、
傘もいらず曇ってたぐらいでちょうどいい風も、
あそうなんですね、
移動する時ぐらい、大正駅からちょっと歩いて10分ぐらいかかったんですけど、
うん、あれ今日も大阪晴れてましたし ね、
うん、鹿児島出るときは大丈夫だったんですか、今回は命がけじゃなかったですか、
そう前日に出たの で今日出てたらやばかったらしい、今日めっちゃ雨だよって奥さんから出
ました
、よかったよ、で奥さんいないから久しぶりにペイチャンネルかなと思ったら、ペイチャンネルないね今のホテル、びっくりしたわ、タイガースキャスト出したね、ごめんなさい、すみません、
トーキング、トーキングに行きますか。
トーキングに取っときます。
トーキングで。
で、じゃあちょっとタイガースキャストの告知なんですけども、
はい。
2点ほど
お
ります。まず1つ目はですね、先週はトーキングレビューっていうタイガースキャストの後の番組で喋ってたことなんですけども、
はい。
ちょっと人数も多くなってきたってことなので、ちょっと4週にしませんかと。今 3チームで回してますけど、トモロー会、宣伝会、新旧司会、
うん、
でもう1週を総括会としてしまして、自由に出れる人が出て、まあ、他の会に出てる人たち同士も交流もあるし、1ヶ月振り返るのもよし、でそういう枠を設けませんかっていうのに決定しましたので。
そうなんですね。
来週新旧資産で、その次は総括会で、その総括会をトマティちゃんが、トマトさんが MC をすることになるんです、毎週。だから、
あ、そうなんですか。
これちょっとずつ相談しようって言ってるけど、もうこれ言っていい、今日言っていいって言ったら、まあ、言ってくださいって言ってるんで、トモロー会をトマティちゃんを抜けて、まあ、トマティ会じゃないけど総括会の回しをすると。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
抜けるんですね。
抜けるようなことを言って、まあ出ててもね、まあ最初のうちは出ててもいいんじゃないかなと、もう徐々にこう抜けようかなみたいな。
ついに確執がそこまでいっちゃいましたか。
いや違うだろう。ね、そうそうそう。違うだろうって言いながらも、俺もそうなのかな、分かんないけど。だちょっとまた変わったタイガースキャストになっていくのが楽しみですね。いろんな人とも絡めますから。まあ、今回宣伝会に出れなかったけど、2週間後の総括会は出ようかなっていう感じでもいいですから、あなたたちも全然出てください。
うん、ぜひぜひ。
はい、そうやって変わっていきます。そしてこれは、チキンバレーをちょっと知ってますけども、これ D ジョブさんもゼロさんちゃんも知らない初のことを言います。これ皆さんに言いますけども、はい、聞いてる人も初ですね。毎回ライブするぞと、
どれか。
ロフトプラス、うん、
ロフトプラスアンウエストですね。
そうそう。そこでするよって言ってたんですけど、この前ね、切った後にね、トーキングも切った後にその話をしたんですけども、なんと千年がもう先に場所を抑えまして。
いや、それ、この間おっしゃってましたよ。甲子園
行った時。これはね。
あ、言ってた、
うん、そう。
で、勝手に場所を抑えたんです。で、日にちも決まりました。
はい。
で、鍼灸師さんが、その日は無理だと。で、この日だったらいけるって最後の方に言ってくれて、で、そっちに変更しましたので、日時
か。
日時発表いたします。
はい。
10月10日の日曜日、はい、昼の部、この昼の部が何時からかわかんないですけど、12時か13時スタートでございますので、まあ、詳しく、ロフトウエストの方でも発表があると思いますけども、スケジュールの方で、今、押さえてもらってますので、これから内容は詰めていこうかなと思ってますけども、10月10日の日曜日に難波でライブするのは決定です。
おー、
これが有観客、コロナ次第ですけども、有観客にするのか無観客にするのか。無観客だったら、まあ、ネットのチケットを買っていただいて配信で見ていただく形になるんですけど、まあ、値段とかもまだ決めてないので、まあ、やるよっていうのだけ先行して先走って一人歩きしましたよ。
これは冒険やぞ。これは
これやりたくてね。
何するんですかね。
なんでその日にしたかというと、10月11日がドラフトなんです。
10月。お
ー、メインというか、まず1個の企画はドラフトです。ドラフトを鍼灸師さんがこう語ると、直前に、
うん、
今回だからいやらしい話、お金出した人じゃないと鍼灸師さんと浜杉ちゃんのドラフト聞けません。超直前に聞けるのはね、これポッドキャストに流しませんので、その回は、まあ、ちょこちょこ話はすると思うんですけど、はい、あとゲスト呼んだりとか何か企画考えてます今。まあでもやるのは決まりました。
ほんま大丈夫なんですかこれ。
大丈夫です。リスクはないんです、これ後で。
リ
スクは後で言いますけど、はい、で、あと個人的なことなんですけど、10月10日で千年原夫妻の結婚記念日なんですよ。
いや、
なんでこんな日にやるんですか。
ドラフト取りまして、で奥さんにブチ切れられまして、
あ
り得ない。でも5年目なのかな、出会って5年目なので、
はい、
記念リングを送るということで OK 出ましたので、はい、じゃあ行っていいよって言ってくれました奥さんがね、
はい、よかったです。あの毎回あの、ね、記念日にリングを送りましょうの案内が来るやつで、
そうそうそうそう、指は10本ありますし足もありますからねって言われたよ。びっくりした俺怖いですね本当。まあでもまあまあ、あとは皆さんのスケジュールを開けていただく 2ヶ月、あのお客様のですね来ていただくために、もし有観客だったら、もし配信になればその時間を生配信でぜひ聞いていた見ていただきたいなと思ってますの で、 で鍼灸師さんの条件って挙げたのはお面をつけて出るって言ってましたね。顔出しは嫌だって言ってました。
お面つけてる鍼灸師さんもそれはそれで見たいですけど、
見たいですよね。
どんなお面するんだろう。
金玉じゃないですか。
金玉の。
当たり前のように答えますけど、金玉食べますみたいな。ですね。まあまあまあちょっとずつこう決まったことはこう発表していきたいと思いますので、ゲスト誰来るかな。からも交渉ですけど。はい、こんな感じでございます。
はい、
はい、400回ちょっと次500回に向けてね、どんどん企画なんかもしていきますので引き続きよろしくお願いします。あと YouTube でもね、あの予告出してたりしますので、うんうんうん、ぜひ広めていただきたいなと思います。それぐらいかな。それぐらいです。
はい、
何ですかね、はい、皆さんはね、じゃあ来週は鍼灸師さんの会でございますから、鍼灸師さんは、ね、何を喋ってくれるんでしょうね。ごめんなさいね、今日ちょっとホテルでね、ちょっと音量を気にしながらちょっとよそ行きな感じになってますけど、ごめんなさい。はい、
はい、
今週は以上でですね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。